ゆとりフリーターの2020年ちょっとだけ長尺スペシャル最後の枠、3枠目になりますけど、最初は平井の本棚さんの最後のイベントの告知、最後っていうか、まあ、あのずっとあの温めてた告知、そして2つ目の枠で話したのがお便りね、大真面目に読んだやつで、この3枠目はあの実は別日に収録しております。時間軸で言うと1枠目2枠目みんながさっき聞いたであろう枠は私は昨日撮ったやつなのね。でまあ私も聞き直してから今収録してるんだけど、なんかさ、いやなんかもうね、いやちょっとなんか無理だわ、なんか私昨日の自分いやあのでも2枠目の真面目なところに関しては私はあの今と意見変わってないよ、翌日の私とは。ただ1枠目に関してちょっとそのなんていうのかな、うん、ごちゃごちゃうるせえなと思っちゃった自分に対して。あのジャパンポッドキャストアワードの下り、あのすいませんね、ちょっと反省会をすぐするんだけど、なんかそのいろんな人の目線が気になってしまってどういう出方をしたらいいか迷ってたっていう話、もちろんそれも正直な気持ちなんだけど、なんかこれを言うべきか言わないべきかっていう判断を私はした上で発言した方が良かったなっていうふうに翌日の私は思ってます。そう、これが私の今年変わったこと。うん、あのね、去年までのやり方だと私がどういう考えに変わったのかっていうのを割と逐一報告するスタイルをしていたんですけど、今年に関しては割と少なめにしていました、反省会を。すごいね、小さい変化だからあんまり気づかれてないと思うんだけど、あんまり反省会を収録するっていうことしてなかった。自分なりに考えることはたくさんあったけど、そこまでね、あの伝えなかった。なんか私なりに今年思ったことは、その言うべきか言わないべきかっていうのをちゃんとあの判断して分けた方がいいなと思ってて、だからこれを言うとリスナーはどういう気持ちになったらいいのって分かんなくなっちゃうというか、のであれば言わない方がいいなっていう情報は言わないとか、なんかやっぱ 1ラジオ1配信1つのテーマがいいなっていうのは思ってて、分かりやすいものがいいと思ってて、だからそれにまつわる余計な情報はどんどん消していこうという気持ちがあったというか、まあでもそのね、余分なところが面白いっていうのももちろんそれがなんかラジオの面白さだと思うから、そういうのは大事なんだけど、みたいなね。うん、あの何言いたいか分からなくなっちゃったまあ、なんかそういう感じですね。ですが、まあ一枠目に関してはちょっとあんまり頭働いてなかったっていうね。ね、なんか忙しさにかまけて、しっかり話整えてないみたいな。3枠目は違いますよ。考えましたよ、喋ること。まあ2020年ということでね、ちょ、切り替えられんわ。今年の総括をするべきかしないべきかっていうのをなんかちょっと考えてしまって、もうそっから考えてんのよ。すりゃいいじゃんって話ね。そんなんすんなりスッとね。でもなんかね、その私はもう毎日が大晦日であり毎日が新年であるという心持ちで朝日を迎えているので、なんか今更こうなんかね、一年を振り返るとかね、そんなこと死んでももういいですみたいなのもあるし、いやいやいや、なんだかんだやっぱね、節目だからちょっとエモい気持ちになるというか、エモいって使っちゃってごめんね。でもだから便利、エモいが今更エモい気持ちになるから、いや振り返るのもありやなと思うんだけど、どうせコロナの話になるやん、どうせ。あ、ムカつくんだよね、なんかもう話題にするのもしょうがない話、ごめんなさい。ムカつくとか言っちゃってごめんなさい。じゃあ本当これはムカつくって言ってもどこの方向に向いてるわけでもないよ、うん、自分の思ったようにいかないなっていう意味でのムカつくだからね。で、何でしたっけ、何話したんやっけ。あ、そうだ、私がまあそう、総括するというか、まあ私が最近すごい大事なんじゃないかなと思ったことを話しておきたいなと思っていて、うん、ライフハック、私なりの。というか、まあ気づいたことというか思ったことなんですけど、なんかね、今年はね、やっぱりね、あ、ごめん、コロナの話になるわ、結局。あの、バックナンバーの水平線っていう曲を一番聴きまくったなと思っていて、私は。で、あの曲は、その、コロナ禍の影響で、インターハイが中止になってしまった、高校生だっけ？学生だっけ？インターハイって。に向けて作った曲なんですよ。で、まあ、で、まあ、別にインターハイ出る予定私はないですけど、めちゃくちゃ染みたっていう話。まあ、歌詞の内容だと、その水平線が光る朝に。だから、みんなに病棟に訪れる朝に、希望が崩れ落ちる人もいれば、それを見て美しいと感じる人もいるというか、まあまあ同時にこの同じこの今というこの時に対していろんな思いの人がいるんだっていうのをなんか一瞬で彷彿思い浮かばせられる曲というか、 まあ、いろんな人が同時に存在しているよねっていうことを改めて感じる曲だなと思ってて、でそれをすごい繰り返し聞いてたのよ。だからなんかこういうギャップ、嬉しい人もいれば悲しい人もいるっていう、このギャップを全部含めて、プラスマイナス全部込み込みの、このなんか振り幅というか、この分厚さみたいなものをなんか慈しむ気持ちがすごい大事なんじゃないかなと思っていてね。何言ってるか分かる？私もちょっと何言ってるか分かんないけど、抽象的すぎて。このギャップを慈しむ気持ちっていうのをどんな場面でも使えていたらすごい生きやすくなるんじゃないかなと思ったの。なんかギャップを慈しむっていうと、だいたい恋愛対象に対してさ、なんていうの？いつもは子は表なのに子犬には優しい可愛いギャップみたいなさ、なんかそういうギャップはこう市民権を得ているけど、そういうギャップじゃなくて自分自身に対するギャップ、だから本当はもっとうまくできたはずなのにできない自分を慈しむっていう気持ちができたら最高じゃない？まあこれはジャンプの主人公になりそうなやつは全員多分そうだと思うんだよね。ドクターストーンで言うと、あの主人公の千空はピンチの時になればなるほどそそるぜっていうのね。そそるのよ。ね、本気腕まくりする感じ。そそるぜ、これはこの展開はそそるぜっていうのね。ピンチの時こそ。そんな感じ。あれは完全に慈しんでるよね。ピンチの状況である自分を楽しむ方にシフトチェンジしているというか。いや、その生き方できたら、本当にいいと思う、思った。うん。ちょっと浅い感じかもしれんけど。あとね、最近ね、書評 YouTuber のアバタロウさんが私お気に入りなんだけど、アバタロウさんのね、夜と霧っていう本を、解説してくれてる動画があって、まあ、その本に関してはその動画見た方が早いんで動画見てもらいたいんですけど、その中にね、その著者の方が言った言葉で、我々は人生とはどういう意味なのかっていうことを考えがちだけれども、そこをあえて逆に、我々は人生にどう生きるか問われている、我々は人生に問われているんだっていうふうに考えるのはどうだろうかみたいなところがあって、私それが結構ね、なるほどというか、なんかしっくりきた感覚がありました。だから今この状況をどう生きるか、私たちは人生に問われているんだっていう風に考えると、あーじゃあここはちょっと妥協せずにやるかって思ったりとか、なんかいい考え方だなって思った。私は人生に問われてるっていう感覚が、だから置かれた場所で咲きなさいと一緒かもしれないね。うん、これなね、これも有名な言葉だけど、なんかそれすげえ大事だなって思った。なんかやっぱ全然思うようにいかないんですよね。私もラジオ続けてきてるけどね、別にバイトに行けば虫けら扱いされる時もあるし、いくらネットでねチヤホヤされようがこのギャップが辛いって思ってたけど、でもこのギャップを楽しむ方、いや雑魚すぎて笑えるわ自分みたいな風に感じられると割と生きやすくなるなって思った。まあでもこれは本当綺麗事なんで、実際にね、自分がその何虫けら扱いされてる最中はクソと思うけどね、マジで本当になんか最強になりてえと思ったりするね、漠然と。私よく言うのよ、なんか辛いことがあると最強になりてえね、ジャンプの主人公かな、うん、思っちゃったりするんだけどね。なんかこれどうかなって思った。人生に問われているっていう考え方とか、そのギャップをその可愛がってあげる気持ちというかがあるといいのかなってなんか思ったんですよね。いろいろ、もちろんなんかね、いやでも今年はなんか、いや毎年言いそうだよね、でも今年はちょっとなんか本当すごかったな、本当に。うん、なんか人間のすごい嫌なところをたくさん知ったような気がする。うん、私はもうね、トイレットペーパーの買い占めのことは多分しばらく覚えてるような気がするんだよな。なんか自分さえ良ければいいっていう人の動き方というか、まあでももちろん見えないものが怖いっていう人間の心理が働いてのそういうことだからしょうがないんだけど、その自分さえ良ければいいみたいなのってなんなんって思ったけど、まあでもいざそれ自分はどうかって言われたら、確かに自分もそういう時 あるかもしれないなって思うし、人のこと言えないのよね。そう考えたらそういう行動してしまう人間やべえけど可愛いねみたいな風に思ってあげられたらいいんかなっていうことをちょっとまあ考えてました。うん、あとまあ今月は特にその今の平井の本棚さんの番組制作でテーマがモヤモヤを抱えてみるっていうテーマだったんで、なんか余計にそういうことを考えたというか、改めてね、なんか11月か 10月あたりにさ、ちょっと哲学の本しばらく読むのやめるかみたいななんか言った気がするけど、全然読んでますね。もうどんどん、やっぱ、なんか人間にすごい興味が湧いてきた年だったかもしれない。人間に興味が湧いてきたっていう、ちょっと中二病っぽいな。でもなんだろう、その、例えばその、一枠目でも言ってたんだけど、告知の仕方がすごく難しいっていうところは、その、この12分の間で、リスナーはどういう心の動きをするんだろうっていうことを考えることが難しくて、面白いなって思った。で、わからなかった。結局、今もまだ。でもそういう、なんか、人の心ってどういう動き方するんだろうなっていう。まあ、心理学ではないんだけど、その、人が楽しい気持ちになるときってどういうときなんだろうっていうのをなんかより追求していきたいなって思っています。全くわからないので。なので2021年は私の目標はもう人を幸せにするとはどういうことなのかっていうのをね、大いに考えていきたいと思っています。じっくり考えていきたいなと思っています。うん。でも、本当もう幸せにして、その対価としてうまい飯を食わしてもらおうと思ってるんで、皆さんどうか、幸せになってください。幸せになってください。結婚するんかみんな。でも、なんか人を楽しませられる人になりたいなって思っています。それがどういうツールになるのかはわかりませんが、もちろん、まあラジオかな、うん、と思うけど。ね、まあなんか年を納めなんでちょっといいこと言ってみましたけど、どうでしょうかね。また全然ラジオ配信しますけどね、2020年も。引き続きよろしくお願いします。じゃあ、おやすみなさーい。